お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その1、感じのいい店員さんを求める前に感じのいいお客さんになっているか。初めてお店に入るときはドキドキします。店内の様子がわからないので緊張します。雰囲気のいいところであってほしいなと思いながら入店するでしょう。気になるのは店内の様子だけではありません。感じのいい店員さんがいるかなと思います。感じのいい店員さんがいてくると安心します。親切で笑顔の多い店員さんがいてくれると店内もより快適に感じます。感じのいい店員さんなら店内を見やすかったり過ごしやすかったりします。質問にも丁寧に答えてくれ、話をしても弾みやすいでしょう。しかしここで大切なことに気づいてください。感じのいい店員さんを求める前に感じのいいお客さんになっているかということです。感じのいい店員さんを気にするのもいいですが、まず自分が感じのいいお客さんになることです。店員さんだけ好感を求め自分は何もせず受け身でいるのは少し不公平でしょう。お客だからとふんぞり返るのはよくありません。お客様は神様、顧客が絶対偉いという気持ちは自然と相手に伝わります。店員さんが挨拶をしても返事がなくムスッとしたままだと感じが悪いお客さんに見えるでしょう。お店の人にとっても感じのいいお客さんと思われるよう心がけることが大切です。感じのいいお客さんになるコツは簡単です。店内に入ったら軽く会釈をしながら笑顔で挨拶をすればいいだけです。ニコニコしながら軽く会釈だけするのもよし。こんにちはときちんと声に出して挨拶ができれば第一印象は完璧です。感じのいいお客さんと分かれば店員さんも穏やかな気持ちになるでしょう。店員さんと打ち解けやすくなればその分サービスも豊かになるでしょう。好感を求めるばかりでなく好感を与えるようにしましょう。本屋、デパート、ホテル、レストラン、文化施設など場所は問いません。たとえコンビニで買い物をするときも考え方は同じです。お金を払う立場でも謙虚と礼儀作法は大切です。まず感じのいいお客さんになりましょう。お互いとも感じのいい人になれば最高です。感じのいいお客さんになるために店内に入ったら会釈をしながら笑顔で挨拶をする。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その2、お店の名前を覚えると店長と仲良くなれる。行きつけのお店は何店ありますか？飲食店、喫茶店、洋服店、パン屋、雑貨屋、おもちゃ屋。突然ですがそのお店の名前を言えるでしょうか？行きつけのお店でも意外に抽象的な呼び方になっている場合が少なくありません。あそこの角にあるお店、四つ角のところにある赤いレストラン。お店の存在は知っていても意外に店の名前まで把握している人は少ないのではないでしょうか？全国展開のチェーン店は知名度があって覚えやすいですが、個人商店は店の名前まで意識する人は少ないのが現状です。せっかくの行きつけのお店ですからお店の名前くらい覚えてはいかがでしょうか？お店の名前をきちんと覚えることがそのお店に対する愛情です。今度行く機会があればぜひお店の名前を確認しておきましょう。お店の名前には店長の思いが強く込められています。親が我が子に思いを込めて名前をつけるように店長も店に思いを込めて名前をつけます。例えば店長との会話でさりげなくお店の名前を出すときっと喜ばれるでしょう。このお店は素敵ですね、より〇〇お店の名前は素敵ですねと褒める方が具体的になります。お店の名前を出すことでお店を大切にしている印象を与えられます。〇〇お店の名前にはどういう意味があるのですか？お店にちなんだ質問をしてみるとどんどん話が弾むはずです。きっと店長は席を切ったように熱い思いを語ってくれるに違いありません。お店の名前を覚えると店長と仲良くなれるのです。行きつけのお店の名前を確認して覚える。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その3、なかなか予約が取れないお店に文句を言ってはいけない。正真正銘の人気店を知れてラッキーと考えよう。なかなか予約が取れないお店はありませんか？レストランや市や美容院やエステティックサロンなどなど評判の良いお店はいつもいっぱいで予約がスムーズに取れません。予約が取れたとしても直近の日ではなく何週間何ヶ月と先になることがあります。なかなか予約が取れないことに不満を感じることがあるかもしれません。どうして予約が取れないの？なかなか予約が取れなくてサービスが悪い。お店に文句を言いそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。お店は何も悪いことはしていません。自分の都合がうまくいかないからといってお店の悪口を言わないことです。ここで大切な考え方があります。なかなか予約が取れないお店に文句を言うのではありません。正真正銘の人気店を知れてラッキーと考えましょう。口コミはアンチによる不当な評価やステルスマーケティングの偽情報が混じることが少なくありません。幅広い口コミであればあるほど真理を見分ける判断力を要しますが、なかなか予約が取れないお店は違います。予約が取れないことに偽装や自作自演はありえません。つまり正真正銘の人気店である証拠なのです。なかなか予約が取れないお店は正真正銘の人気店。なかなか予約が取れないお店は世の中にそれほどたくさんあるわけではありません。非常に数が少なく貴重な存在です。なかなか予約が取れないからといって予約が不可能というわけではないでしょう。今週中というわけにはいかず、しばらく先の日程になるかもしれませんが、ぜひ予約をお願いしましょう。予約ができるだけでもありがたいことです。予約が数週間後や数ヶ月後になるかもしれませんが、待てばいいことです。待ち時間が長くなりますが、ものは考えようです。待ち遠しい時間が増えて嬉しい。と思えばいいのです。先の予定に楽しみがあればご褒美効果も生まれるため、仕事や勉強にも見返ります。あなたの街にはなかなか予約が取れないお店が何軒ありますか？一軒でもあればあなたは幸せです。そのお店は正真正銘の人気店です。なかなか予約が取れないお店があっても、文句を言うのではなく、正真正銘の人気店を知れてラッキーと考える。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その4。お店の出入り口で立ち止まるのは良くない。時々お店の出入り口で立ち止まっている人がいます。スマホを操作していたり友人とおしゃべりを楽しんでいたりです。順番待ちときならいいのです。お店の前に長い行列ができていて入店に順番待ちが必要であれば出入り口に立ち止まることになります。待ち時間も長いはずですから、スマホをいじったり同伴者とおしゃべりを楽しんだりするのは全く問題ありません。しかし行列の順番待ちでもないに出入り口で立ち止まる人がいます。これはよくありません。スマホやおしゃべりに集中していると周囲が見えなくなるのはわかりますが、ここは注意したいところです。お店の出入り口にいると他のお客さんがスムーズに出入りしにくくなります。目の前のことに夢中になっていると周りのお客さんの迷惑になっていることに気づけない時があります。ちょっとならいいかなと思いますが、ちょっとで終わらないことも多いもの。 他のお客さんの迷惑になるだけでなく、売り上げに影響してお店にも迷惑がかかってしまいます。お店の出入り口は立ち止まり禁止エリアと考えましょう。スマホやおしゃべりを楽しむなら、お店の出入り口から離れたところに移動してからです。お店の出入り口で立ち止まらない人が良いお客さんです。お店の出入り口で立ち止まらない。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その後、並んでますかと聞かれてムッとしてはいけない。自分の中途半端な並び方を見直す機会にしよう。列に並んでいるとき、並んでますかと聞かれることはありませんか。見ればわかるだろうと思うかもしれませんが、ここでムッとしてはいけません。並んでます。と声を荒らげないことです。並んでますかと聞かれることがあれば、ちょっと自分を振り返ってみたい。自分では並んでいるつもりでも、人から見ると中途半端な並び方になっているのでしょう。ずれた位置に並んでいるのかもしれません。前の人と距離が大きく空いているのかもしれません。並んでいるのかどうかはっきりわからないから、並んでますかと聞かれました。もちろん聞いてきた人に非はありません。むしろわざわざ尋ねてくれたことに感謝することです。普通に並んでますと答えて終わりになるところですが、改善の余地があります。特に日頃から並んでますかと聞かれることが多いなら要改善です。日頃からよく聞かれるということは、中途半端な並び方が日常化している可能性があります。並んでますかと聞かれたらムッとするのではありません。自分の並び方を見直す機会にしましょう。前の人との距離を詰めたり、一直線の整列になるよう意識をしたりです。中途半端な並び方になっているはずですから、一目で並んでいると分かる並び方を心がけます。これはお互いのためです。改善できるところは少しでも改善しておきたい。一目で並んでいると分かる並び方をすれば、並んでますかと聞かれることはなくなります。並んでますかと聞かれたとき、ムッとするのではなく、自分の中途半端な並び方を反省する。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その6。きちんと傘袋を使う人がお店から好かれる良いお客さん。雨が降ったとき、書店やレストランでは傘袋を用意してくれます。ナイロンでできた半透明の袋であり、入り口付近にあるのが定番です。傘が濡れているのに傘袋を使わず、適当に畳んで店内に入る人がいます。自分勝手な人は小雨のとき、傘袋を使いません。いちいち袋に入れるのが面倒、大して濡れていないから大丈夫、など思っているのです。確かに傘を折りたたんで袋に入れる作業は少しだけ手間がかかります。こういう人がいると店員さんは眉をひそめるでしょう。店側が傘袋をわざわざ用意しているのは気を利かせているからです。まずお客様である自分が濡れないために傘袋を用意しています。傘袋の費用は店側の負担です。これだけでもありがたいことです。さらにもう一つ大切な意味があります。店内で傘から水滴がこぼれ落ちることを防止するためです。書店の場合、水滴が本の上にこぼれてしまえば商品が台無しになります。レストランの場合、店内で傘から水滴がこぼれ落ちると床が汚れたり滑りやすくなったりします。食事を運ぶウェイトレスが水滴のために滑って転んで運んでいる料理をひっくり返してしまうかもしれません。食事を運ぶウェイトレスの迷惑になるばかりでなく、食事を待っているお客様にも迷惑です。掃除をする手間も増えることでしょう。だからこそ、雨が降った日は店側が気を利かせて傘袋を用意しています。傘袋の費用は店が負担してもいいから、傘袋に傘を入れてから入店してくださいという主張です。その意味を私たちが理解して、店内に入るときには傘袋に傘を入れてから店内に入るのがマナーです。きちんと傘袋を使う人がお店から好かれる良いお客さんです。傘袋に傘を入れてからお店に入る。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その7。外国人従業員にムッとするのは失礼。きちんと敬意と感謝の気持ちを持つことが大切。外国人雇用が進む中、街の至るところで外国人従業員を見かけるようになりました。従業員の半分以上は外国人という企業も少なくありません。お店に行って外国人従業員が出てきたとき、ムッとする人がいます。言葉が通じにくい。発音が聞き取りにくい。やっぱり日本人の方がいい。日本人従業員に代わってくれと申し出る人すらします。確かにスムーズな接客が期待しにくいところはあるかもしれません。言葉が通じにくかったり、発音が聞き取りにくかったりすることはあるでしょう。だからといって、ムッとするのは大げさです。それは自分の中に差別意識がある証拠です。外国人従業員にムッとするのは失礼なことです。外国人従業員も心を持った一人の人間であることに変わりありません。遠い国からやってきて、慣れない土地でお客様のために一生懸命働いています。私たちの母国語を学んでくれるのはありがたいことです。文化や風習の違いに四苦八苦しながら真面目に仕事をしています。人手不足の問題で外国人従業員がいることも考えられるでしょう。人手不足の解消に貢献していると考えることができ、ありがたいことに変わりありません。大きな借金を抱えながら働いているケースもあるのですから、その心意気には敬服に値します。外国人従業員にも敬意と感謝の気持ちを持って接することです。私たちの言葉を勉強してくださってありがとうございますという気持ちを持ちましょう。敬意と感謝の気持ちがあれば、少々言葉が通じにくかろうと発音が聞き取りにくかろうと小さなことです。外国人従業員にも礼儀を持って丁寧に接することが大切なのです。外国人従業員であっても、きちんと敬意と感謝の気持ちを持って丁寧に接する。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その8。注文確認の副賞にきちんと耳を傾けるお客さんは店員さんから好かれる。飲食店で注文の際、店員さんは最後に注文内容を副賞して確認するのが一般的です。確認のためご注文を繰り返します。店員さんが一つずつ注文内容を副賞するのですが、この時ほとんど耳を傾けない人がいます。面倒くさそうな態度や表情を見せたり、ろくに耳を傾けず、はいはいと適当にうなずいたりです。スマホをいじりながら副賞を聞き流している人もいます。心当たりがあれば要注意です。確かに億劫に感じるところかもしれません。一度注文を言えばわかるだろう、いちいち客に注文を確認させるなと考える人もいるでしょう。注文数が多いときは一通り復唱するにも時間がかかり、ますます確認が億劫に感じるでしょう。だからといって聞き流すような対応はよくありません。復唱には注文の間違いを防ぐ意味があって大切です。もたもたしているように感じるなら誤解です。飲食店にとって重要な意味があります。注文が間違っていると最初から作り直しが必要になり、時間や材料費が無駄になります。余計な手間暇がかかると他の注文を押すことになり、他のお客さんを長く待たせることにもなってしまいます。お店側の都合だけでなく、他のお客さんに迷惑をかけない意味もあるのです。 億劫な気持ちがあったとしても、店員さんの副賞にはきちんと耳を傾け、しっかり確認することが大切です。副賞を確認するといっても、10秒前後で済むことでしょう。注文数が多くても30秒程度のはずです。お客さんとしても、きちんと注文を確認することで安心して料理が来るのを待てます。副賞を聞いて間違いなければ、OK の返事をします。きちんと笑顔で OK の返事ができれば、パーフェクトです。注文確認の副賞にきちんと耳を傾けるお客さんは、店員さんから好かれるのです。店員さんの注文確認の副賞には、きちんと耳を傾ける。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その9。お店の人が会計伝票を置く前に料理を食べ始めないこと。レストランで注意したいマナーがあります。お店の人が料理を運んでテーブルの上に会計伝票を置きます。この時、会計伝票を置く前に料理を食べ始める人がいます。つまり、食事が運ばれてきた瞬間です。一刻も早く食べたい気持ちはわかりますが、これはよくありません。いわばフライングスタートです。会計伝票を置く前に食べ始めると余裕のない人に移ります。会計伝票を置く前に食べ始めると余裕のない人に移る。早く食べたい気持ちがあるとはいえ、余裕のない様子は品がありません。お店の人は会計伝票を置く時間すら待てないのだろうかと驚くでしょう。お店の人だけでなく、同席している人も驚かせてしまいます。どうしたのだろう、よほどお腹が空いているのだろうかと思うに違いありません。特にお腹が空いているときは要注意です。空腹でたまらないときは食べることで頭がいっぱいです。早く食べ始めたい気持ちが強いと、つい余裕のない行動をとってしまうことが少なくありません。会計伝票が置かれ、一呼吸置いてから食べ始める。料理が運ばれてきたら、まず気持ちを落ち着かせましょう。空腹でも焦らないことです。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちにという考え方もあるでしょう。だからといってフライングスタートは厳禁です。運ばれてきた料理を眺めてから食べるのがいい。会計伝票が置かれたらすぐ食べればいいかというと、そこにも注意が必要です。会計伝票が置かれてすぐ食べ始めるのではありません。まず一呼吸置いてから食べ始めましょう。待つとはいえ長い時間ではありません。ほんの数秒です。一呼吸置いてから食べ始めると落ち着いた印象があって上品に映ります。一呼吸は料理を眺める時間に当てよう。料理が運ばれ、テーブルに会計伝票が置かれたら一呼吸置いてから食べ始めましょう。この時の一呼吸は料理を眺める時間に当てるといいでしょう。料理は作品です。美術館では作品をじっくり眺めて楽しみますが、レストランでも同じです。料理が運ばれてきたら、じっくり鑑賞してから食べ始めるといいでしょう。じっくり料理を眺めるのもよし。食欲をかきたてられ、食べるのがますます楽しみになります。じっくり器を眺めるのもよし。美しい器であれば、特徴に気づくセンスが養われるでしょう。お店の人に笑顔と仮会釈をしてから食べ始めると落ち着きがあって、さらに上品です。料理が運ばれ、テーブルに会計伝票が置かれたら、一呼吸置いてから食べ始める。一呼吸は料理を眺める時間に当てる。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その10。コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら自分の責任。ある日コーヒーを注文したところ、アイスコーヒーが出てきました。ホットコーヒーのつもりでコーヒーと言ったのにアイスコーヒーが出てくると驚くでしょう。特に行きつけのお店でよくあります。いつもアイスコーヒーを注文している人がたまにはホットにしようと変更することもあるでしょう。その際、コーヒーの一言だけで注文すれば馴染みの店員さんならアイスだなと思うのが自然です。こんな時あなたならどう思いますか？コーヒーといえば普通はホットだろうと思うかもしれません。それは勝手な思い込みです。コーヒーの意味にはホットとアイスの両方が含まれています。自分の基準で注文するのは誤解を招くもとです。自分の注文の仕方が良くなかったと思うことです。店員さんに非があるように思えますが、ホットとアイスを区別して注文しなかった自分にも非があります。コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら自分の責任です。ホットの場合、きちんとホットをつける。どうすればこうした間違いを減らせるのでしょうか。ホットとアイスをつけて注文するようにすればいいのです。アイスの場合、アイスをつけるのはもちろんですが、ホットの場合もホットをつけるようにします。コーヒーではなくホットコーヒーという言い方にすれば確実です。一言を付け加えるだけではっきりした意味になります。言葉数が増えて少し面倒に感じるかもしれませんが、間違いを減らすための配慮です。何よりお互いのためです。これはコーヒーに限らず他の飲み物にも言えることです。ミルクならホットミルク、アイスミルクです。ココアならホットココア、アイスココアです。レモンティーならホットレモンティー、アイスレモンティーです。こうした言い方をすれば間違いを減らせます。まだコーヒーだったから良かったと思うことです。これが仕事で起こると大変です。そんなつもりではなかった、そんなことは言っていないと食い違いで揉めることになるでしょう。トラブルを招いてしまい、ごたごたすることになるでしょう。日常で小さな誤解が発生したら改善のチャンスです。相手の責任にしたら成長がありません。自分の言い方を反省すれば成長があります。コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら注文方法を見直す機会にしてください。日常で起こる些細な誤解ですが、あなたの振る舞いを磨くチャンスです。トラブルを減らすのはたった一言の配慮です。コーヒーを注文するときはホットコーヒーというようにする。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その11。注文した料理が写真の盛り付けと大幅に違っていたらきちんと指摘した方がいい。レストランに入ってメニューを見ていたところ、美味しそうな料理を見つけました。盛り付けが豪華でボリュームもたっぷり。食べてみたい。と思って注文しました。ところが運ばれてきた料理を見るとメニューに載っている写真と大幅に違っていました。確かに料理は合っているのですが、盛り付けが大幅に違っているのです。こんな時、あなたならどうしますか？盛り付けが少し違う程度ならいいのです。季節によって旬の食材が変更されるのはよくあることです。作る人によって盛り付けの量やパターンが少し異なることもあるでしょう。ちょっと盛り付けが違う程度であれば寛大になる必要はあるでしょう。しかし、あるべき具材がないなどメニューの写真と大幅に違った盛り付けの時は、やはりきちんと指摘するのがベターです。そこで恥ずかしがってはいけません。明らかにお店側のミスです。故意とは限らず単なる不注意かもしれません。入ったばかりのアルバイトの人がいて必要な手順をスキップしたのかもしれません。 様々な事情が考えられますが、だからといって限度を超えたものを黙っているわけにはいきません。ケチくさいかな、うるさい客と思われないかなと不安になる必要はありません。わざわざ指摘するのが面倒に思うかもしれませんが、そこで黙って放置していると自分が損をするだけではありません。他のお客さんが同じ料理を注文したとき、同じように全然違った盛り付けで驚かされるでしょう。指摘しにくいかもしれませんが、指摘すべきときにはきちんと指摘することです。これは正当なクレームです。お店にとっても不注意に気づけるチャンスなので歓迎です。ただし言い方に注意してください。乱暴な言葉遣いは避け、丁寧な言葉遣いで伝えるようにしましょう。私の勘違いであれば申し訳ないのですが、というクッション言葉から始めればトゲがありません。あなたが伝えることでお店側も問題に気づくチャンスや改善のチャンスが得られます。できれば口をつける前に指摘した方がいいでしょう。料理が運ばれてきた瞬間に気づいたら、その場で指摘するのがベストです。注文した料理が写真の盛り付けと大幅に違っていたら、きちんと指摘してお店の人に伝える。お店から好かれる料理お客さんになる30の方法。その12、何も買わずにお店から出るときのマナー。店に入っても何も買わずに出ることがあります。何か品物を買ったときはお店から出るとき、ありがとうございましたとお礼を言います。良い買い物ができたのでお店の人にお礼を言うのが自然です。気持ちの良いお礼はお店の人も喜んでくれるでしょう。何かを買って店を出るときはいいのです。ここで着目したいのは、何も買わずに店を出るときです。店内を見て回りましたが、買いたいものは見つかりませんでした。何も買わずに店から出るとき無言になっていませんか。何も買わない場合でもできるだけお礼を言いたい。何も買っていないのにお礼を言うなんておかしいのではないかと思うかもしれませんが、おかしいことではありません。ウィンドウショッピングを楽しめました。素晴らしいものを見させてもらったことに感謝しましょう。心地よい空間と時間を過ごせたことにお礼を言いましょう。お店から出るときにもお礼を言うのが自然です。ありがとうございました。ニコリと笑って立ち去る姿がかっこいい。これがお店の人から愛されるお客さんのマナーです。何も買わなくてもお礼を言って店を出る。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その13、足を組むのはいい。足の裏を見せるのがいけない。椅子に座っていてちょっと疲れたとき足を組むことがあります。足を組むのはいいのです。ちょっとくらいなら OK です。座ったままずっと同じ姿勢でいるのも疲れます。長時間となると血行を悪くしたり自律神経を圧迫したりなど健康によくありませんが、ほどほどなら問題ありません。足を組むといつもと違った姿勢になります。筋肉の緊張がほぐれたり、体の疲れが和らいだりできて、リフレッシュやリラックスに効果的です。足を組むとクールな印象もプラスされ、いつもと違った自分を演出できるでしょう。時々姿勢を変えたくて足を組むこともあるのではないでしょうか。しかし足を組むのはいいのですが、注意したいことがあります。足の裏を見せるのはよくありません。時々足の裏を見せる姿勢で足を組んでいる人を見かけます。本人は楽な姿勢で書いてきたかもしれませんが、足の裏を見せられている側にとっては気持ちよくありません。靴の裏は本来汚れていて汚いところです。砂や泥がついていて不衛生な部分です。靴を履いてトイレの中を歩くこともあります。そんな汚れた靴の裏を人に見せるのは非常に見苦しくてかっこ悪いことです。汚れているところを人に向けると不快感を与えます。自分は良くても見る人にとってストレスです。ちょっとした拍子で足の裏が隣の人に触れて迷惑をかけることも考えられます。モデルや俳優が足を組んでいる姿を見かけることがありますが、彼ら彼女らは足の裏を見せることはありません。足の裏を見せることは見る人に不快感を与え、自分の火にまで落としてしまうことをよく知っています。人に見られる仕事をしているプロは、足を組むことはあっても足の裏だけ絶対見せないのです。足を組むことがあれば足の裏を見せる姿勢になっていないか振り返ってみてください。特に公共の場では厳禁です。心当たりがあれば注意しましょう。足を組むとき足の裏を見せないようにする。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その14、店員さんがお皿を下げてくれるとき感謝の言葉を伝えよう。飲食店で食事を終えてしばらくすると、店員さんがそっと近づいてお皿を下げてくれるときがあります。お皿を下げしますと言って食べ終えたお皿を片付けてくれます。テーブルの上からお皿がなくなれば目の前がすっきりしますね。この時無言のままになっていないでしょうか。どうぞというシンプルな一言だけになっていないでしょうか。確かに店員さんは普通に仕事をしただけでしょう。お皿を下げるだけのことですから、特別何か言う必要はないと思うかもしれません。店員さんがお皿を下げてくれるときはぜひ感謝の言葉を伝えましょう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。どちらを言っても構いません。もちろん両方言っても OK です。店員さんも気持ちよくお皿を下げることができるでしょう。小さな一言を大切にしてください。自分も気持ちよく食事の余韻を楽しめます。お金を払っている立場なのだからとふんぞり返るのはよくありません。お客さんの立場であっても感謝の言葉は必要です。もちろんお会計の際もありがとうございます、ごちそうさまでしたと言いましょう。感謝の言葉はいくら言っても言い過ぎることはありません。お店を出た後も気持ちのいい余韻が続くのです。店員さんがお皿を下げるときは、ありがとうございます、ごちそうさまでしたという言葉をかける。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その15、友人のお店だからといって特別サービスを要求していないか。友人から新しいお店をオープンしたという報告を受けます。自分のお店を持つという念願の夢を叶えた友人はニコニコしていて嬉しそうです。友人から独立開業の報告を受けると、自分のことのように嬉しいものです。友人が新しいお店をオープンしたということで早速足を運びます。ところがこの時気になる光景を見かけることがあります。親しい関係という理由で特別サービスを要求する人がいるのです。友人じゃないか、安くしてくれよ、無料にしてくれよとせがみます。店主である友人の方から、安くします、無料にします、オプションをつけますと言うならまだいいのです。お店側の配慮ですから、ありがたく頂戴すればいいでしょう。しかし、お客さんの立場にもかかわらず、親しい関係という理由だけで、ずけずけ値切りや無料を要求するのはよくありません。それは友人に対して失礼です。友人の仕事を軽く見ていることになります。お店側も商売です。友人の中とはいえ、お店に行くからには劣気としたお客さんです。友人だからという理由で特別サービスを要求されては、商売が成り立たなくなります。友人であろうとなかろうと、お客さんとして来店してサービスを受けるからには、正規の料金を支払うことが大切です。念願のお店をオープンしたご祝儀という意味でも、たっぷりお金を落としていきましょう。 友人のお店であっても値切りや無料は要求せず、きちんと正規料金を支払う。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その16。くっつけたテーブルは店を出るとき元に戻そう。ファストフード店に団体で入ると一つのテーブルでは間に合わないことがあります。二人用のテーブルに4人で座るのは無理があるでしょう。ファストフード店は自由席が一般的です。こうしたときは移動可能なテーブルをくっつけて一つの大きなテーブルにするでしょう。ここまではいいのですが、問題は食事が済んで店を出るときです。テーブルをくっつけたまま店を出ていませんか？テーブルを元に戻すのはお店の人の仕事だろう。確かにそうかもしれませんが、お店の人もすぐ気づけるわけではありません。気づいてもお客さんで混雑しているとすぐ対応できないこともあるでしょう。お店の人がそのままで結構ですと言ってきた場合を除き、店を出るときはくっつけたテーブルは元に戻しておきましょう。少し手間かもしれませんが、使った人がすぐ戻せば後のお客さんもスムーズに使えます。別のテーブルから椅子を借りているならやはり元に戻すのが丁寧です。マナーの問題というより気持ちの問題です。そうした配慮はお店の人は見ていないようで見ています。お店の人は常に店内に気を配っているため、配慮のあるお客さんにも敏感です。店にとって良いお客さんになるためにも気持ちの良いマナーを心がけましょう。くっつけたテーブルはお店を出るとき元に戻す。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その17。会計伝統の争奪戦をしていないか。食事の場で会計伝統の奪い合いをすることほど見苦しいことはない。人から食事をごちそうになることがあります。相手から今日の食事代は私が持ちますと言われることがあるでしょう。この時とっさに否定していませんか？それは申し訳ないです。ごちそうになるわけにはいけません。そんなことをされては困ります。一度否定してからごちそうになります、甘えさせていただきますと受け入れるならまだいいのです。ごちそうされることになっても感謝の気持ちが伝われば相手も心よく感じるでしょう。しかし固くなに否定し続けるのはよくありません。今日はごちそうします、いえいえそんなことをされては困ります、むしろここは私のおごりで。しばらく不毛なやり取りが続くことになる。そうこう言いながら今度は会計伝統の争奪戦が始まります。食事の場で会計伝統の奪い合いをすることほど見苦しいことはありません。周りのお客さんは振り返りあららといった感じになります。なかなか決着がつかないと会計伝統争奪の主戦場がテーブルからレジに移動します。レジの店員さんは心の中で早くお金を払ってほしいと思い愛想笑いをしながらじっと待ち続けます。レジの後ろのお客さんが詰まってしまいお店にも迷惑です。支払いのやり取りがかっこ悪いと食事の後味も悪くなります。こういうやり取りがあるとご馳走する側もすっきりしません。せっかく食事で相手との距離が縮まっても支払いのタイミングで台無しです。ごたごたしながらご馳走になるとなかなか仲良くなれないのです。ご馳走になるのは悪いことではない。付き合いが下手な人はご馳走になってはいけない、ご馳走されるのは悪いことと思っています。これは誤解です。ご馳走になるのは悪いことではありません。ぐだぐだ残念そうにご馳走になるのが悪いのです。ご馳走されることを嫌がることは相手の行為を否定することになります。本人に悪気はないのですが心当たりがある人は注意が必要です。ご馳走されるときは嬉しそうにするのがマナー。ご馳走されるときのマナーがあります。ご馳走されるときは嬉しそうにするのがマナーです。本当にいいんですか？ありがとうございます。今日はお言葉に甘えてご馳走になります。次はぜひ私におごらせてください。一度は遠慮の姿勢を見せてから嬉しそうにご馳走になれば悪い気はしません。嬉しそうに様子を見せれば相手もご馳走してよかった、喜んでもらえてよかったと思ってくれます。心よくご馳走になることは相手の顔を立てることにもつながります。また次はぜひ私におごらせてくださいという一言があることもポイントです。お返しに次回はご馳走したいことを申し出ておけばご馳走になっても悪い気はしません。次はぜひということでさりげなくまた会う約束もできるのです。ご馳走になるときは残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その18。レジでの雑談が後ろに並んでいる人の邪魔になっていないか。お店のレジで店員さんと雑談することがあるでしょう。毎日通うお店では店員さんと顔なじみになり話しやすくなります。仲良くなれば時にはプライベートな話をすることもあるでしょう。さてレジで雑談をするのはいいのですが気をつけたいことがあります。後ろに並んでいる人への配慮です。後ろに並んでいる人がいるとあなたがレジで雑談をしている間ずっと待たなければいけません。なかなか注文させてもらえず迷惑になるでしょう。特に話が弾んでいるときは後ろへの気遣いを忘れがちです。仲のいい店員さんと雑談を楽しむならほどほどが大切です。雑談はいいのですが他のお客さんやお店の売り上げの邪魔になってはいけません。雑談をするなら後ろに人がいないことを確認してからがいいでしょう。お客さんがやってきたら早めに雑談を切り上げ道を譲るマナーが大切です。背中に目をつけることです。背中にも意識を向けられる人が大人です。そういう配慮のあるお客さんの方が店員さんからも喜ばれます。レジでの雑談は後ろに並ぶお客さんのことも考える。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その19。値切ることは失礼かつ恥ずかしい行為。値切るするくらいならおまけをお願いする方がいい。値切ることができればラッキーと喜ぶ人がいます。確かに価格より安く購入できたことになります。ちょっとだけ節約できたことになります。安く購入できて喜ぶ人がいますが大きな勘違いをしていることに気づかなければいけません。そもそも値切ることは失礼かつ恥ずかしい行為です。値切るのは値段分の価値はありませんと言っているのと同じことだからです。思ったほど価値がなかったのでそんなにお金は出せません。その商品サービスには値段分の価値はありません。だから安くしてください。商品やサービスを低く評価していることになりケチをつけることになります。これほど失礼で恥ずかしいことはありません。安易な気持ちで値切ると販売員を不快な気持ちにさせるでしょう。値切るのはボリュームディスカウントの場合を除きできるだけ控えておくのが賢明です。今まで平然と値切っていたなら改めて自分の無知を恥じこの感覚を身につけることが大切です。恥ずかしがることなく値切るならそのことを恥ずかしく思うことです。特に手作りしたものであれば値切り交渉は控えるのが無難です。工芸品や芸術品など職人や芸術家が手間暇かけて丹念に手作りしたものを値切るのは侮辱行為にあたります。 軽い気持ちで値切り交渉を始めると、相手はムッとして不快感を示すのは間違いないでしょう。どうしても、値切り交渉をしたいなら非常にデリケートなことなので、慎重に言葉を選んで十分注意することが欠かせません。値切るするくらいなら、おまけの方がいい。値切るするくらいなら、おまけをお願いしてください。値切ることもおまけをしてもらうことも、相対的に得をする点では同じです。値切るのは失礼ですが、おまけは失礼ではありません。おまけは値段分の価値があると認めていることになります。また、商品、サービスを褒めていることにもなります。その商品、サービスには素晴らしい価値があります。追加してもらうと嬉しいです、というメッセージが伝わります。自分が作った料理をおかわりしてもらえると嬉しいように、おまけをしてもらうと嬉しいもの。応じてもらえるかは相手次第ですが、タイミングが合えば、ちょっと声をかけてみるのもありです。値切るのは失礼かつ恥ずかしい行為であることに気づく。値切るくらいなら、おまけをしてもらう。お店から好かれる料理お客さんになる30の方法。その20。新人さんの不手際にムッとしてはいけない。心を大にして優しい気持ちで接しよう。コンビニや飲食店でもたもたしている店員さんと出会うことがあります。言葉遣いがたどたどしかったり、手際が悪くて時間がかかったり、動きや言葉遣いからまだ仕事に慣れていないことがわかります。時には注文を間違えられることもあるかもしれません。大抵そういう場合は新人さんです。研修中と書かれた名札を見かけることもありますね。目の前の仕事にいっぱいいっぱいなのでしょう。笑顔が少なく、時にはほとんど無表情になっていることもしばしば。たまたま新人さんに当たることがあり、ぎこちない対応をされることがあるものです。そんな時、ムッとしないことです。その新人さんに悪気はありません。動きはたどたどしくても本人としては一生懸命です。新人さんに悪気はないのですから、責めたところで仕方ありません。こういう時は心を大にして優しい気持ちになってください。新人さんなのだろう。覚えることがたくさんあって大変ですよね。頑張ってください。心の中で応援しましょう。場の雰囲気が許せば直接声をかけることも悪くありません。優しいお客さんでよかったとほっとするでしょう。あなたも新人だった頃、慣れない仕事でもたついていたのではないでしょうか。最初からスムーズにできる人はいません。時には周りに迷惑をかけていたこともあったかもしれません。あなたがそうであるように相手もそうです。新人の頃は何もかも不慣れです。初めての仕事ばかりでわからないことも多いため、なかなかスムーズにいかず、もたもたしてしまいます。時には、うっかり、間違え、周りに迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。急いでいる時にもたもたされるのは困る、という人もいるかもしれませんが、実は自分にも反省点があります。人生では何事も余裕が大切です。そもそも、急がなければいけない状況を作っている自分にも非があると言えるでしょう。もたもたしている新人さんに困るようでは、まだ余裕が足りないと言えます。優しい声を送ると、自分も優しい気持ちになれます。優しいお客さんに恵まれたことで、新人さんも心が救われ、助かるでしょう。今はもたもたしていても、慣れてくるにつれて接客がスムーズになります。その新人さんが将来のリーダーやマネージャーになる可能性も考えられます。お客さんも教育係の一人です。自分も新人さんを育てる役割があると思えば優しい目で見ることができるようになります。もたもたしている新人さんがいてもムッとしない。心を大にして優しい気持ちで接する。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その21。タイムセールだからといって無理に買う必要はない。お店で時々見聞きするのはタイムセールです。タイムセールです。今なら 30% オフです。本日18時までのラストチャンスです。タイムセールにはお祭りのような活気があって気分を盛り上げてくれますね。普段より安く買えるチャンスであり、心がときめく瞬間でもあるでしょう。さて、タイムセールに目を輝かせるのはいいのですが、ちょっとここで気になる行動に走る人がいます。タイムセールを目にするやいなや、何か必死で買おうとする人がいるのです。何か買わなければ損と言わんばかりに無理やり買い物をしようとします。今すぐ必要なものでなくても安いからお得だからチャンスだからといった安易な理由で買おうとします。もちろん必要なものがあれば購入してもいいのです。前から購入すると決めているものがあり、たまたまタイミングよくタイムセールが始まれば迷うことはありません。普段より安く買える絶好のチャンス。確実に必要なものであれば少々高くてもタイムセール中に買うのが一番です。しかしタイムセールだからといって無理に買う必要はありません。何か買わなければいけないと焦りを感じるかもしれませんが、無理に自分をせかす必要はありません。タイムセールは甘い誘惑です。必要なものを買うのは OK ですが、必要ないものまで買うのは NG です。必要ないものを買ったところでゴミになるだけです。お金を払ってゴミを買うようなもの、無駄遣いになるばかりか部屋のスペースも占領します。衝動に任せて買い物をすると後悔が待っています。買った時はお得に買えてラッキーと思いますが、後から冷静になると考えが変わります。やっぱりいらなかったね、無駄遣いをしたとなるのがオチです。タイムセールを利用すれば節約になると思いますが、そもそも買わないのが一番の節約です。どれだけ安くなったところで必要ないものは必要ありません。面白いことにタイムセール中は必要ないものでも必要であるように感じやすくなる傾向があります。タイムセールの誘惑に惑わされるとどんどんお金が減っていく一方です。余計な買い物と無駄遣いが増えていき、なかなかお金がたまりません。冷静になって買い物をすることです。何か買わなければ損という心理に踊らされないことが大切です。タイムセールを目にしたら冷静になろうと自分に言い聞かせましょう。タイムセールだからこそ普段以上に冷静でいることが求められます。タイムセールに踊らされず本当に必要なものだけ買う。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その22。金属製の呼び出しベルは優しく鳴らそう。飲食店で金属製の呼び出しベルを見かけることがあります。レジのところに置いてあって、レジに店員さんがいないとき呼び出しベルを鳴らして呼びます。カジュアルなカフェやファミリーレストランで見かけることが多いですね。チーンという金属音が鳴り響き、しばらくして奥の部屋から店員さんが出てくるのが定番の光景です。そんな呼び出しベルですが、ちょっと気になる光景があります。時々必要以上に強く鳴らしたり連打したりする人がいます。奥にいる店員さんにしっかり聞こえるよう強く鳴らしているのでしょうが、ここは注意したいところです。呼び出しベルを強く鳴らすと店内に大きな音が鳴り響きます。可愛いベルの音も大きな音になると耳障りになります。ちょっとうるさく聞こえてしまい、店内の雰囲気を壊してしまいます。大きな金属音は急いでいる感じに聞こえます。早く会計を済ませてほしいとイライラしているように聞こえてしまい、良い印象を受けません。 呼び出しベルは店員さんだけでなくお客さんの耳にも入ります。店内にはいろいろなお客さんがいます。和やかに談笑を楽しむお客さん、大事な商談をしているビジネスパーソン、ロマンチックな雰囲気を楽しむカップルなどなど。呼び出しベルの大きな音が鳴り響くとお店の雰囲気を壊し、お客さんの迷惑になることがあります。特にレジ近くのお客さんにはうるさく感じるに違いありません。店内全体にイライラ感が伝わって嫌な空気が広がるのです。金属製の呼び出しベルは優しく鳴らしましょう。軽くポンと1回押すだけです。ベルの音が小さいと店員さんに聞こえないように思えますが、実際は思っている以上に聞こえます。金属音は高音なので小さな音であっても遠くまでよく聞こえるのです。一回鳴らしても店員さんが出てこなければ、今度はちょっと強めに鳴らせばいいだけです。急ぎの時であっても優しく鳴らしたい。場の雰囲気を壊さないためにも呼び出しベルの鳴らし方には配慮が必要なのです。金属製の呼び出しベルは優しく鳴らす。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その23。店員さんにありがとうと言ってはいけない。料理が運ばれてきた時やレジでお会計を終えた時は店員さんに感謝を伝えますね。お客さんの立場であっても感謝の言葉は欠かせません。店員さんがいるおかげで商品やサービスを享受できています。お金を払う立場であっても店員さんの仕事に敬意を払うことが大切です。意識の高いあなたなら毎回欠かさず感謝の言葉を口にしているでしょう。店員さんに感謝するのは普通のことですが、ちょっと気になるシーンを見かけることがあります。時々店員さんにありがとうと口にするお客さんがいるのです。きちんと感謝を伝えていて問題ないように思うかもしれません。しかし実はあまり良い一言ではないのです。どこが悪いのか。ございますが抜けているからです。ありがとうは比較的カジュアルな場面で使われるセリフです。丁寧さが欠けていて少し雑な一言になっています。無言でいるよりはいいのですが、ぶっきらぼうな印象を与えかねません。言い方によっては感謝をしてやっている感が出てしまい、上から目線の印象を与えることがあります。もちろん相手が家族、友人、恋人であればいいのです。親しい間柄であればありがとうというカジュアルな言葉遣いで十分ですが、店員さんにはフォーマルな言葉遣いが適切です。感謝の言葉を伝えるときはございますを含めた言葉遣いの方が敬意と丁寧さが伝わって好印象です。店員さんに感謝を伝えるときはありがとうよりありがとうございますです。たとえ店員さんが新人であっても遥か年下の人であってもありがとうございますがベストです。丁寧な言葉遣いを意識してございますを含めましょう。小さな違いに思えますが、ニュアンスには大きな違いあります。些細な一言だからこそ大切にしたい。少し言葉は長くなりますが、ここは大切なところですから、面倒と思わず丁寧な伝え方をするようにしてください。店員さんに感謝するときはありがとうではなくありがとうございますの言葉遣いを心がける。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その24。美術品を見るときは制作年もチェックしよう。昔の作品が美しく残っていることは感動に値する。美術館で美術品を見るとき、美術品だけなく制作年に注目してください。制作年は解説パネルを見ればすぐわかります。へえ、この時代、この年代に作られたものなのか。古い作品と思うだけで終わりそうですが、要チェックのポイントです。現代アートを除けば美術品の多くは100年以上前に制作されたものばかりです。例えば、印象派の芸術家による絵画は100年以上前のものばかりです。100年以上も経過しているにもかかわらず、色鮮やかな色彩が保たれているのは感慨深い。レンブラントやフェルメールの作品は300年以上前の作品にもかかわらず、現代でも目を見張る美しさを放っています。美術品によっては300年前、500年前、もっと古くに制作された美術品も少なくありません。作品鑑賞に余裕があれば、時間の横軸という視点もお勧めします。制作年をチェックしたら、日本史、世界史を思い出しながら、同時期に起こった出来事を思い出してみましょう。フェルメールの作品、ミルクを注ぐ人は1657年の作品とされています。1657年といえば、当時の日本は江戸初期にあたります。太平の世が始まり、家庭経済が浸透し、庶民の暮らしも安定し始めた時期です。参勤交代で各地の大名が江戸との間を行ったり来たりして、忙しくしていた時期でもあります。そんな時代に描かれた作品と思うと、いかに古い作品であるか実感しやすくなるでしょう。また、違った視点が生まれ、面白おかしく楽しめるはずです。レオナルド・ダ・ヴィンチの名作、モナ・リザは1503年から1506年の制作とされています。日本でいうと、戦国時代の初期にあたります。応仁の乱の後、日本各地で下克上の風潮が高まっていく時期に描かれた作品かと思うと、不思議な感覚に包まれるでしょう。日本が争い事ばかりしている中、レオナルド・ダ・ヴィンチは美しい女性を見ながら絵を描いていたのです。そんな大昔に制作されたものが、美しい色や形を保ったまま、現代まで生き続けているのです。こんな昔に制作されたものなのか。当時見ていた人と同じものを見ている。はるか昔の作品にもかかわらず、今でも美しいのは素晴らしい。医学の親であるヒポクラテスの名言、芸術は長く、人生は短いを実感できる瞬間です。これは絵画だけでなく、彫刻や工芸でも同じです。自分が生まれる前のはるか古い作品にもかかわらず、今でも美しく輝き続けているのは感動に値します。当時見ていた人と同じものを見ることができるのはありがたいことであり、奇跡的なことです。古びたところはあるかもしれませんが、それこそが味わいであり、醍醐味です。長い時間の経過を意識しながら美術品を鑑賞すると、より味わい深くなるでしょう。美術品だけでなく、制作年にも注目すれば、感動が2倍になるのです。美術鑑賞の時は、美術品だけでなく、制作年もチェックする。時間の横軸で鑑賞してみる。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その25。書店で手に取った本はきちんと元の位置に戻す。書店で手に取った本はきちんと元の位置に戻しましょう。それぞれの本は50音順やジャンル別に並べられています。本棚から本を取ったとき、元の位置はちょっと隙間が空いているのですぐわかるでしょう。手に取った本を本棚に戻すとき、適当な位置に戻すのはよくありません。適当な位置に戻すと本が迷子になってしまいます。店員さんやお客さんが本を探すとき、時間がかかってしまうでしょう。元の位置がわかりにくいときは適当な位置に入れてしまいがちですが、なるべく避けたい。50音順に並んでいる本棚は偶然の結果ではありません。書店の店員さんが並び順に注意しながら一冊ずつ手間暇かけて並べた結果です。本棚一台だけでも膨大な時間と労力がかかっています。店員さんの仕事に敬意を払うためにも手に取った本はきちんと元の位置に戻しましょう。元の位置が明らかに間違っていることもあるでしょう。何らかの事情で並び順がずれていることはよくあることです。 そんな時は気を利かせて五重音順やジャンル別を意識しながら正しい位置に戻しましょう。店員さんのお仕事を少しお手伝いをすることになるので、いいことをしたことになります。この心がけは書店に限らず図書館やレンタルショップでも同じことです。手に取ったものはきちんと元の位置に戻しましょう。当たり前のことですが、大切なマナーであることには違いありません。気持ちが緩んでいると適当な位置でいいだろうと思うこともあるかもしれません。人間なのでだらしなくなってしまうこともありますが、そんな時こそ深呼吸です。ちょっと気持ちに余裕が生まれ、マナーを守る心が蘇ります。惰性を振り払い、いつでもきちんとできているようになりたい。今一度当たり前のマナーを大切にしましょう。店員さんの目線になると、きちんと元の位置に戻すお客さんは好印象です。すでにできている人も気が緩みがちになっている人も、社会マナーの一つとして今一度心がけておきましょう。書店で手に取った本はきちんと元の位置に戻す。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その26。長時間の立ち読みは非常識。万引き犯と同じと思われても仕方ない。時々書店で長時間立ち読みをしている人がいます。本棚の前でずっと本を持ったまま動きません。そのまま一冊を読み切ってしまいます。本を買うお金がもったいないので立ち読みで一冊読み切ろうと粘っているのです。中には一日中書店に入りしたり、いろいろな本を購入することなく読破していく人もいます。もちろん本には触れていません。お店の人から注意を受けることはなく、出入り禁止になることもないはずです。しかし、いくら得をするとはいえ、注意したい行為です。法には触れていなくても、モラルに欠けた行為と言えるからです。目次をチェックしたり、数ページ読んだりする程度なら許容範囲ですが、それでも限度があります。購入することなく、立ち読みで一冊読み切ると、ただで作品を楽しんだことになります。著者にも印税がいりません。情報の泥棒と同じことであり、万引き犯と同じと思われても仕方ありません。書店に迷惑をかけていないから大丈夫と思っているなら誤解です。書店では万引きを防ぐため、お客さんを監視しています。今や書店に監視カメラが設置されているのは当たり前の光景となりました。長時間立ち読みをするお客さんがいると、監視を強化しなければいけなくなり、書店の迷惑になります。面白そう、役立ちそうと思ったらすぐレジでお会計を済ませましょう。お店の負担も軽くなります。お店の売り上げが上がるのはもちろん著者にも印税がいります。本は著者の血と汗の結晶です。著者は多大な時間と労力を割いて一冊を書き上げました。著者に敬意を払うためにもきちんと購入するのが一番です。購入すれば好きなだけ思い切り本を読めます。ボールペンで線を引いたり、余白にメモを書いたりすることも自由です。未然に起きることで集中力や吸収力が高まって身につきやすくなるメリットもあります。本を買うことは著者を応援することになります。著者に印税が入ればそのお金でさらに有益な著書の創出につながり、私たち読者のためにもなります。本を買うことは自分のため、お店のため、著者のための三拍子が揃っているのです。書店で長時間の立ち読みは避ける。本の中身をチェックして気に入ったらきちんと購入して楽しむ。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その27。きちんとスーツに着替えてから来るお客さんが高級ブランドショップに好かれる。高級ブランドショップに行くときの理想的な服装はスーツです。もちろん高級ブランドショップはカジュアルな服装でも入店が可能です。店側としては私服のお客様も大歓迎。商品が変わるわけでもなく、何か不都合が生じるわけでもありません。店員が不機嫌になることもないでしょう。しかし、店員の接し方が変わるはずです。スーツで行くと気合を入れた様子が服装から伝わります。お客様の購買意欲は強いのだろう。お客様の誠意に応えたい。本気で買い物に来ていることが分かれば、店員としても気持ちが引き締まるでしょう。その結果、店員の商品説明や接し方がいつもより丁寧になる可能性があるのです。わずかにサービス品質が上がるなら、外見に気遣う価値はあるでしょう。特に気をつけたいのは時計と靴です。店の店員は時計と靴を見ていないようで見ています。きちんとした時計と靴をしていけば、より親身に接してくれるでしょう。本来、高級ブランド品を買いに行くときは、高級ブランド品にふさわしい服装が適切です。いいお客さんになりたければ、客側もふさわしい服装が必要です。きちんとスーツに着替えてから来るお客さんが高級ブランドショップに好かれるのです。高級ブランドショップに行くときはスーツに着替えてから行く。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その28。レンタル品だからといって雑に扱わない。豊かな時代になり、様々なものがレンタルできるようになりました。本や DVD のレンタルは基本ですが、その限りではありません。車、自転車、洋服、着物、スマホ、パソコン、バッグ、スキー用品、キャンプ用品などなど。もはやレンタルできないものはないと言っても過言ではありません。こんな商品までレンタルできるの?と目を丸くすることがあるでしょう。無人島やプライベートジェットまでレンタルできるのですから、驚かずにはいられません。レンタル品だからといって雑に扱わないことです。自分の所有物ではないので汚れたり傷ついたりしても抵抗がないかもしれません。傷がついても私だとバレないだろうと思いますが、実際はバレています。レンタル履歴を確認すれば今まで誰が借りたのか一目でわかります。返却するとお店の人は戻ってきたものを入念にチェックします。以前より傷や汚れが増えていると雑に扱ったと判断します。あまりに損傷がひどく修理が不可の場合、弁償や修理費用を請求される可能性もゼロではありません。レンタル品は不特定多数の人が借ります。汚したり傷つけたりして返却すると持ち主だけでなく次に借りる人にも迷惑がかかります。想像してみてください。自分のものを人に貸したとき汚されたり傷つけられたりして返却されると不快感を覚えるでしょう。たとえバレなくても丁寧に扱うことが欠かせません。レンタル品とはいえお店の商品です。一時的に使用権を得ているだけであり自分のものではありません。自分のものは丁寧に扱うが他人のものは雑に扱う姿勢はよくありません。それは自己中心的な考え方になっている証拠です。本でも DVD も車でもレンタルしているものは最終的に返却が必要ですから大事に扱うことが欠かせません。友人から借りた本も借りた時と同じ綺麗な状態で返却することです。自分のものでなくても自分のもののように丁寧に扱いましょう。できるだけ借りた時と同じくらいに綺麗な状態を心がけたい。使用感が出るのは仕方ありませんが、傷や汚れを減らす努力ならできるはずです。自分の所有物でないからこそ迷惑をかけないように注意が必要です。レンタル品を丁寧に扱う人は他のことにも丁寧です。自分の持ち物はもちろん人にも仕事にも丁寧なので運やチャンスにも恵まれやすくなります。レンタル品の扱い方が未来のあなたを決めるのです。 レンタル品であっても丁寧に扱う。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その29。アンケートは言葉だけと思っていないか。イラストを添えるともっと喜ばれる。劇場、コンサート、飲食店ではアンケートボックスを見かけることがあります。ツアーやセミナーでもアンケート用紙が配られることがありますね。意見があればどしどしアンケートで伝えたい。クレームやリクエストだけではありません。感謝や喜びの声を届けたいときもアンケートにどしどし書いていきましょう。アンケートが感謝状に変わります。素晴らしい。感動しました。という一言だけでも喜ばれます。さて、お礼や喜びの声を届けるならプラスアルファの工夫があります。アンケートを書く際、イラストを添えてみませんか。意見を書くものですから、言葉でなければいけないと思いがちですが、その限りではありません。アンケートにはイラストを描いてもいいのです。シンプルなイラストで十分。アンケートにイラストを添えると、ぐっと見栄えが良くなって映えます。感動しました。ありがとうございます。の言葉に手書きのイラストを添えると、アンケートが華やかになります。イラストは言葉より訴えかける力があります。アンケートを受け取る立場になるとよくわかるのですが、言葉にイラストが添えてあると特別感があって嬉しいもの。ちょっとしたイラストでもインパクトは大です。心が動かされて印象にも残ります。イラストは視覚に訴える力が強いため、小さくてもよく目立つのです。時々、妙に上手にイラストが描かれていると感心させられて漫画家志望の人かなと思ってしまいます。アンケートで感謝や喜びの声を伝えたいときは、言葉だけでなく、ぜひイラストを添えてみてください。アンケートには自由記述欄があるので、そこを使うといいでしょう。自由記述欄を小さなキャンバスに見立てて描いてみましょう。シンプルなイラストもよし。手の込んだイラストもよし。自由記述欄がなければ、上下左右の余白に書いてみても OK です。顔文字でもいい。絵心がなくてイラストに自信がない人もいるかもしれません。そんな人におすすめするのは顔文字です。ニコニコマーク、ハットハットの顔文字であれば絵心がなくても簡単です。シンプルな顔文字ですがイラストの一つです。視覚に訴えかける力は手書きのイラストと同じであり、喜ばれるのは間違いありません。顔文字は記号だけでいいので、ウェブアンケートのようにイラスト機能がない形式の時にはもってこいです。あなたの熱い思いを言葉だけでなくイラストでも表現してみましょう。アンケートを書く際は意見にイラストも添えてみる。イラストに自信がなければ顔文字を添えてみる。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。その30。店員さんに案内されて買った服があれば後日感想を伝えよう。アパレルショップでは店員さんに案内されて服を買うことがあるでしょう。こちらは出たばかりの新作です。よくお似合いですよ。お客様ならこちらの方が合うかもしれません。さりげなく声をかけ上手に案内してくださる店員さんがいますね。特にベテランの店員さんは接し方が丁寧で、商品説明もわかりやすく良い気分にさせてくれるものです。店員さんの案内によって購入した一着があるでしょう。最初は買う気がなかったのに、店員さんの上手な案内のおかげで買うことになった経験があるのではないでしょうか。店員さんに案内されて買った服があればちょっと意識しておきたいことがあります。次に来店するとき同じ店員さんを見かけたら、ぜひ感想を伝えてください。ちょっとした感想でいいのです。友人から服を褒められたこと、お気に入りの一着になったこと、身につけてから気づいたことなど。もちろん案内してくれたお礼も伝えたい。案内された一着に満足しているなら選んでもらって正解ですと一言伝えるとさらに喜ばれるでしょう。その他何か面白い後日談があれば紹介してみるといいでしょう。店員さんはお客さんのその後が気になっています。接客業はお客さんに言って終わりになりがちですが、その後の感想があると大変喜ばれます。しかもお客さん本人から感想が直接聞けるならなおさらです。自分の仕事の手応えが分かって、ますます仕事へのやりがいも生まれるでしょう。店員さんは覚えていないかもしれないと思うかもしれませんが、忘れることはほとんどありません。接客業に携わっている人の多くは顔を覚えるのが得意です。ああ、あの時のお客様ですね。あの時に案内した服ですね、とすぐ思い出してくれるでしょう。店員さんは毎日多くのお客さんと接していますが、お客さんの顔や自分が案内した服はきちんと覚えています。感想を伝えることでその店員さんと仲良くなるきっかけにもなります。店員さんと仲良くなればまた良い服を案内してもらえるでしょう。わざわざ感想を伝えてくれたあなたのことが印象的になり、しっかり覚えてくれます。お得な情報を教えてもらえるチャンスもあるかもしれません。この心がけはアパレル業に限ったことではなく、どんな職種、業種でも心がけたい。お店の人にとって自分の仕事のフィードバックは歓迎されます。後日またお店に足を運ぶ機会があって同じ店員さんがいれば、ぜひ感想を伝えてみましょう。店員さんにお勧めされて買った服があれば後日感想を伝える。お店から好かれる良いお客さんになる30の方法。まとめ。その1、感じのいいお客さんになるために店内に入ったら会釈をしながら笑顔で挨拶をする。その2、行きつけのお店の名前を確認して覚える。その3、なかなか予約が取れないお店があっても文句を言うのではなく、正真正銘の人気店を知れてラッキーと考える。その4、お店の出入り口で立ち止まらない。その5、並んでますかと聞かれたときムッとするのではなく、自分の中途半端な並び方を反省する。その6、傘袋に傘を入れてからお店に入る。その7、外国人従業員であってもきちんと敬意と感謝の気持ちを持って丁寧に接する。その8、店員さんの注文確認の副賞にはきちんと耳を傾ける。その9、料理が運ばれテーブルに会計伝票が置かれたら一呼吸置いてから食べ始める。一呼吸は料理を眺める時間に当てる。その10、コーヒーを注文するときはホットコーヒーというようにする。その11、注文した料理が写真の盛り付けと大幅に違っていたらきちんと指摘してお店の人に伝える。その12、行きつけの飲食店に飾ってある絵画をじっくり眺め芸術鑑賞を楽しむ。その13、足を組むとき足の裏を見せないようにする。その14、店員さんがお皿を下げるときはありがとうございます、ごちそうさまでしたという言葉をかける。その15、友人のお店であっても値切りや無料は要求せずきちんと正規料金を支払う。その16、くっつけたテーブルはお店を出るとき元に戻す。その17、ごちそうになるときは残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。その18、レジでの雑談は後ろに並ぶお客さんのことも考える。その19、値切るのは失礼かつ恥ずかしい行為であることに気づく。 値切るくらいならおまけをしてもらう。その20。欲しいものが売り切れていたときは簡単に諦めるのではなく注文や取り寄せをお願いする。その21。タイムセールに踊らされず本当に必要なものだけ買う。その22。美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その23。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その24。美術鑑賞では3つのステップを大切にする。その25。美術鑑賞の時は美術品だけでなく制作年もチェックする。時間の横軸で鑑賞してみる。その26。解説パネルばかり読んでいないでしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。その27。書店で長時間の立ち読みは避ける。本の中身をチェックして気に入ったらきちんと購入して楽しむ。その28。高級ブランドショップに行くときはスーツに着替えてから行く。その29。レンタル品であっても丁寧に扱う。その30。アンケートを書く際は意見にイラストも添えてみる。イラストに自信がなければ顔文字を添えてみる。